も感動しています。私自身もね、この礼拝メッセージすごく久しぶりなんですよね。分散礼拝が始まってから一度当たってたんですけれども、ネット礼拝もしているということで高文先生にお譲りしたんですよね。まあ今度回ってくるまでにはネット礼拝終わってるかなと思ったんですけれども、まあちょっと甘かったんですが、ネット礼拝の皆さんもこんにちは。はい。まあこの2ヶ月間、今までで馴染みのなかった言葉が一気に聞くようになりましたよね。パンデミック、世界的大流行、ロックダウン、都市封鎖、クラスター、集団とか群れとか言いますよね。まあ最近は自粛警察っていうのも出てきました。で、今朝教会に入ってきたら、なんと待っていたこれが教会にあったんですよ。水で置いているところにね。どなたか置きました？置いたの？あ、違うね。あ、ポストに入ってたの。教会も1軒と数えられたんですね。すごい。あ、これかと思って。皆さん、この3密、もうこういう言葉皆さんのもうしっかり叩き込まれちゃったでしょ。今日はね、この3密についてちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まあ感染予防のために3つの避けるべき密、ここに書いてますよ。密閉空間ですね。密集場所、そして密接場面、これが3密なんですけれども、もともと空海の始めた真言宗の教え、仏教的な教えなんですよね。三密っていうのは、まあ出てるかな、今日のですね、ここにもちょっと書いておきましたが、親密、まあ体とか行動に関わるものなんですが、苦密、言葉や発言ですね。そして意密、心、考えについての教えを指していたんです。これが三密の本来の言葉らしいんですけれども、今回コロナウイルスをね、予防するためにこの三密という言葉がね、違う意味において今使われているんですが、実はイエス様はこのウイルス予防のための三密、つまり避けるものではなくて、この地上に実現したお方として聖書に書かれているんですよね。今日はその箇所から皆さんと共に見ていきたいと思います。ヨハネの福音書1章の14節からです。今年になってヨハネの福音書しているんですが、やっと3回目になりました。偶数は私が読むので、皆さんが奇数のところを読んでくださいね。こちらにも出ると思います。はい。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。素晴らしい御言葉です。で、その究極の目的はまさしく三密の実現のためなんです。まずこの意味ですね。言葉というのはイエス・キリストを指しています。イエス・キリストが肉体を取られた。 つまり人間の姿を取られたという意味です。私たちの間に宿られたという言葉はテントを張ってキャンプをするというニュアンスですね。私たちの生活のただ中にテントを張って生活を共にするという意味です。皆さん、テント生活って三密生活なんですよね。距離が近いでしょ、くっつき合います。狭い空間、そこに集まるんです。一人用テント、もちろん一人で、ね、いる人は、ね、まあ、違うでしょうけれども、私も家族ね、6人のテントをね、いつも子供たちが小さ子供の頃はもうテントよくキャンプとかに行きましたけれども、人気のキャンプ場はテントが所狭しとね並んでいます。まあ、今年はね、人気のところはあまり行かない方がいいかもしれませんよね。もうなんせ、家族なんていうのかしら、テントって布でできていますし、もう声や音は隣のテントから全部聞けるでしょ。で、風通しもいいですからね、もうあっという間にウイルスが発生したら蔓延しますよね。で、ある面ではこのイエス様というのは目に見えないこの宇宙よりも遠い第三の天から、その天の宮殿から離れて狭いテント生活を一緒にするためにやってきたんですよ。あえて人と密接密着の関係となるためなんです。しかも私たちの間に宿られた、ここ間、この人とこの人の間、人と人との間、でもその間の本当のある面ではもう一つの意味は、私たちの内側、中に宿られるために来たわけでしょ。密閉ですよ、イエス様が。そうですよね。この無限の方が、全知全能なるお方が私たちの体の中にも宿ってくださる、まさしく密閉される空間ですよ。そう思いませんか。で、最終的な、さらにそのゴールは何だと思いますか。密集ですよ。集めるため、イエス・キリストにあって世界中から一つところに集めるために、群れとするためにイエス様はこの地上に来られたんです。そう思ったら皆さん、このある意味では三密っていうね、一つのコロナウイルスのこの予防のための対策というのがいかに神様の御国から離れていることかということは、神から出たものではないということがわかると思います。そうですよね。神の御国は三密の実現ですよ。アーメンでしょうか。もちろん今はやむを得ない状態なので、私たちは注意深く避ける必要はあります。でもそれはあくまでも仮の緊急事態の中での出来事です。私たちは一人一人が各機関として集まって密着して結び合わされて完成していくのだということを決して忘れてはいけません。アーメンでしょうか。ではイエス様はどういうお方なのでしょうか。この箇所から2つ皆さんと分かち合いたいと思います。第一に、天の父の一人息子として天の父の懐におられた方と紹介されています。一番最後の18節に書かれています。つまりね、イエス様は天においては天の父の懐におられた方だと紹介されているんです。父なる神と密接な関係にいたってことでしょ。 してたってことでしょ。で、他の役ではいつも父上の胸に寄り添っておられる独り子とも訳されています。この役を見たら思い出す人物いませんか。ヨハネの福音書にね、今言いましたけど、ヨハネの福音書によく出てきますよね。ヨハネです。何かあるとイエス様の胸に寄りかかって甘えていたヨハネ。この懐と訳された言葉はギリシャ語ではコルポスと言います。他のヨハネの福音書で一箇所、13章23節にも出てきます。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスが愛しておられた者が食事の席についていた。このすぐ隣、新改訳では右側って訳されていますが、実はこれはコルポスです。同じなんです。身胸のそばで、直訳は身胸のそばでです。つまりね、どの訳であっても言わんとしていることは、父と御子はとても近い、密着していた関係だったってことなんです。何度も言うかもしれませんが、本来人間の生活は親密なものです。それを決して忘れてはいけません。ナイトデライトの新しい CD、 トリビュートって言いましたっけね、その宣伝の動画、私たまたま見たんですよね。あ、新しいのアップされてるなと思って、そうしたら平野くんがね、長沢家のことを自分が36年間見てきた家庭の中で一番ドライだって言ってたんですよね。そしたらね、あ、悪い意味ではありませんよって言ってましたが、いや悪い意味ではないんですよ。まあね、まあ、我が家はね、確かに密着、粘着的な家庭ではないと思いますが、これも悪い意味ではありませんよ。でもね、必要な助け合いや互いへの愛情はたっぷりあると思っています。アメンですか、長沢家の皆さん。でね、人と距離を取ることばかりが癖になったら、確実に愛は冷えていきます。確実に。特に子どもたちは生きる力を失います。病気の方や高齢者の方、弱い方もそうです。手当てができる距離、手が届く距離に人はいなければならないんです。1メートルも離れてたら、どんな長い手の人だって届かないでしょ。そうですよね。やはり握手をしたり、ね、ハグをしたり、そうした距離っていうのは大切なんですよ。食事をし合える距離、イエス様もいつもそのことを心がけていました。それが本来の距離感なんです。ですから皆さん、恐れや不安なく、このカナンプレイズチャージでもう一度セルでね、お食事をできることを、それが復活できるように、みんながここにぎゅうぎゅう集まっても大丈夫、その時が来るように本当に心一つになって祈りましょう。本来の家族の姿、家庭の姿、教会の姿を、私たちはどんなことがあっても見失ってはいけないんです。そのことをしっかり心に刻みましょう。二つ目、イエス様は恵みと真理に満ちていた方と紹介されています。恵みという言葉は新約聖書では128回出てくるそうです。愛や施しを受けるにふさわしくない対象に与えられる愛、裁かれて当然なのに、許されなくても仕方がないのに許してもらえること、資格や価値のないものにあえて価値以上のものが与えられるもの、皆恵みです。私はね、 10万円の支給ね、まあ、我が家はね、主人が来てすぐにポストにね、ちゃんと申請してきましたけれども、考えたら皆さん、ある意味では収入、年金生活者とかね、まあ、他にもいろんなサポートいただいている方は収入減らないのに、減った人と激減した人と同じように10万もらえるんですよ。私たちにとって、私たちのような年金生活者にとっては恵みです。でしょ、ねえ、恵みなんです。で、恵みというのはね、まあ、この恵みがありすぎたら、どこか正義とか秩序というのかね、なんかちょっといい加減になったり、厳しさに欠けてだらしなくなってしまうという嫌いがあるんです。でも神様は決してそういうことがありません。なぜなら神は真理だからです。真理とは何でしょうか。まあ、単に本当のこととか事実、科学的真実でもありません。まあ、皆さんは今家にいましょうとか、外出を自粛しましょうと言って、多くの方はかつてないほど家にいた、家で過ごされた時間をたくさん持っていたと思います。で、家に閉じこもっていたにもかかわらず、さまざまな情報に触れていたのではないでしょうか。簡単に世界中のあらゆる分野の情報に接することができるんです。で、その情報の洪水の中で何が真実で何が偽りなのか分からなくなることもありませんでしたか。で、私たちが心しておかなければならないことは、多くは一部が真実であっても全てが真実ではないということなんです。最初、多くの欧米人の学者たちはマスクには意味がないと言っていました。そうですよね。でも今やトランプさん以外の方はみんなマスクしますよね。まあ、トランプさんも公じゃないところではね、テレビ映ってないところではしてるみたいなんですが、普通に欧米人の方マスクしてるでしょ。で、日本では不人気のこのアベノマスクでもね、皆さん、この一家でたった1枚、しかもこのマスクよりもずっと質の劣るところで国が配布して、そのことを本当に感謝している、国民がみんな感謝している、大切に使いますと言っている国だってあるんですよ。日本がこのマスクを配布しますと決めてから、ああそれはいいことだと右へ習いした国だってあるんです。ですから、多くのね、マスコミとかいろんなね、ネットの中でさまざまなところで、アベノマスクなんていらないとか、もういろんなこと言われていますが、皆さん無駄なことはしないでくださいね。これも税金で作られています。今もマスクがいっぱい出回っているにしたって、いつどんな場面で必要になるか分かりません。どうしても必要ない、家に置いときたくないという方は教会に持ってきてくださって大丈夫です。ちゃんと保管して、大切にまた必要な方のために届けます。私ね、ちょっと2、3日前にちょっとコンビニに行ったんですよね、子どもたちと一緒に。そしたら、いや本当に胸が痛いましたけれども、ボロボロのこの使い捨てのマスクをした一人の年配の女性が出てきたんですよね。私その時ね、マスク持っていたらよかったって、もう今でもその方のところね、もう届けてあげたいって、もうすぐにね、もしそこに呼ぶにあったら、もうよかったなって言いたかったなって、早くああいう人のところにアベノマスクが届いたらって思うんですけれども、やっぱりいろいろあるんですよ。そうじゃないですか。で、マスクの話ばっかりしてられませんが、教会の 有名な牧師や、まあ、いろんな方のメッセージも皆さん聞いていたと思います。少しずつ違ったりもします。なぜなら一部が真実であっても全部が真実っていうのはないからなんです。聖書は もちろんご存知のように丸ごと真実です。そうでしょ、真理の書です。それでも私たち人間という知識もまた知恵も感性も不完全で、罪大きいもののフィルターを通して話したならば間違うことだってあるんです。すべてが真実とは言えないんです。そうじゃないですか。ですから私たちは自分の考えややり方は真実で、全部真実であるかのように追求していったらいけない。他者を間違いだとか責めたり裁いたりしがちになってしまうんです。つまり恵み深くなれないんですよね。恵みと誠、ある面では決して正反対のものじゃないんですけれども、理屈や道理に合わないことはしないと言っても自分の考える理屈や道理にも間違いがある。何度も言いますが、私たちが真実、これこそ絶対と思っていることは一部に過ぎない。でも皆さん、イエス・キリストというのは丸ごと真実なるお方です。この方だけです。そのことを忘れてはいけません。真理とは全てが真実であること、断片的なものでも、またどこを一部分でもなくてどこを切り取ってもそこには真実しかない、一辺の偽りも間違いもない、それが真理なんです。で、イエス様は明確に宣言しています。私が道であり真理であり命であると。イエス・キリストだけが永遠に変わらない不動の真理、そういう方です。真理とは神のご人格そのものであって、御子ご自身なんです。しかも恵みに満ちた真理といいますか、すごいでしょ。これ神でなければ実現しません。理屈に合わないような恵みの上に恵みを重ねても不正も不義も生じないんです。神は完全に決して正義を曲げることなく恵みを施すことのできるお方です。皆さん、私たちはね、このように世界を一変させてしまったそうしたウイルス感染を経験したことはありません。この中の最年長であってもないと思います。だからこそ国も迷いますし、自治体も迷いますし、個人も迷います、教会だって迷います。そうでしょ、初めての経験なんですから。でも迷いがあるときにその道を示すのはイエス様です。本当によく祈って、イエス様教えてください、恐れつつ主により頼むんです。そしてイエス様の導きに従うとき、その言葉に従うときに真実の道、真理なる方が確かに導いてくださることが分かるんです。それが分かるのは必ず命を結んでいくからです。命から離れてしまうのは間違いです。皆さんはそれぞれの中で、それぞれの判断の中で今の生活を、社会生活、家庭生活、乗り切っていると思います。その中で皆さんがきちんと命を育み、命を結んでいるならば主が導いてくださっているんです。間違いないんです。 違いがあったとしても主の命の中に導かれていく、それが大切なんです。それが私は真理の道だと信じています。北海道は他の都府県に比べてもう少しの我慢が必要かなって思います。でも皆さん勇気を持ちましょう。長い時間雪に圧迫された土地は豊かな土壌になっていきます。雪の下大根とか雪の下キャベツは甘みがあって美味しいんですよ。そうでしょ。イエス様は忍耐についての言葉を守ったので、これから起こる世界規模の試練からあなたを守るとフィラデルフィア教会のに約束されています。皆さん、まだ世界規模のこの今合ってるかもしれない、でもまだまだこれから私起こっていくことが聖書に予言されています。ですから私たちはしっかりと神の言葉に立ちましょう。三密を忘れてはいけません。これが神の国の原則であること。そして集まれるようになったら集まりましょう。そうですね、手をもうそうハグできるようになったらハグしましょう。アーメンでしょうか。食事できるようになったら食事したらいいじゃないですか。祈りながら、本当に私たちはどんな中でも注意深くありながらも恵みの上に恵みを増し加えてくださるイエス様が共にいることを忘れてはいけません。そのためにイエス様はあえてご自身が三密の世界に、人間社会に飛び込んでくださったことを覚えていましょう。皆さん、それはイエス・キリストが成し遂げられた贖いと功績のゆえに、私たちは無限に神の守りと助け、愛を日々経験できるんです。条件はただ一つ。イエス・キリストを心から信じ、その方を私の体の中に密閉している人。皆さん全員そうでしょ？ですから、恐れを捨てて、皆さん信仰を持って、神様の恵みを味わっていきましょう。お祈りしたいと思います。天のお父様、あなたのご計画、